さあ今週は日本バプテスト教会連合の2025年の主題聖句に目を向けていきたいと思っています。週報にもすでに、記載されていますが、ただいま読みましたローマ人への手紙8章32節が連合の2025年主題聖句で、まあ、そこから今日のメッセージタイトルでもある惜しみなく与える方に習いてという、目標が掲げられています。まあ、私たちの属する日本バプテスト教会は今年は節目の1年でして、ちょうど60周年設立から60周年を迎えます。またそれと同時に、2030年に向かう中間地点、2025年中間地点ということでもあるんです。まあ、何が2030年なのかと言いますと、現行の理事会、新しく、なった、理事会体制が2020年にスタートしました。でちょうど2025年、今年が中間地点であるわけなんです。でこれは、連合の倉島新太理事長が、打ち出している3つの、方針、毎年、皆さんに見せているんですけれども、多分、私忘れちゃまずいか、なかなかね覚えられないと思うので、1年ごとこのことを復習したいなと思っています。それが3つのテーマです。責任を共に担う連合体、2030年に向けた課題を明らかにし共に取り組みを始める、に、十字架の主を証しする連合体、新しい時代の宣教のあり方を模索し共に踏み出す、3、栄光に向かってふさわしく歩む連合体、教会の完成に向けた健全な教会連合体を形成する。まあ、この3つが連合の現行の理事会として、目指すべき課題とし、方針として掲げられています。その中に、ごめんなさい、2023年問題と出ています。去年も同じことを話しているんですけれども、今私たちの教会、キリスト教会が抱える課題としてもう一度、受け止めておいておきたいと思うんです。この2023年問題とは教会だけの問題ではなく、日本社会全体に、起こる、課題として、提言されています。それは2023年は少子高齢化に伴う社会問題の総称で、何が問題かと言いますと、2030年になりますと人口の約3分の1が、65歳以上の高齢者になると予測されているということ。そうなると労働力人口の減少や社会保障費の増大などさまざまな問題が懸念されている。まあ、これが日本全体における2030年問題なんです。でキリスト教会における2030年問題、これが2030年という年が、基準なのかどうなのか、もうすでに始まっているような気もしますが、もっと深刻な課題かもしれません。昨年の10月にこの旧浦和市内の教会、牧師またはカトリックの司祭が集まる教職者会、浦和教職者会というのが年に3回行われていますが、その時に、日本キリスト教団、まあ、日本で一番大きな教団の東浦和教会の永井先生が日本キリスト教団の現在の状況をいろいろと教えてくださいました。とにかく日本キリスト教団、日本で一番大きな教団であるにもかかわらず、進学校に入学する生徒が非常に少なくなっている。まあ、日本キリスト教団には同志社大学だとか関西学院だとか関東が大きな大学はありますので、そういったところは別なのかもしれませんが、それぞれの進学校などは軒並み10人に進学生が、10人以下、しかも 若い人たちがに入学するのではなく、新学生の多くは60代以上の定年された方がもう一度進学校に入って学び直す、そういう状況が今あるということでした。いいですか、10人以下にもかかわらず、その10人以下の割合が進学校の中でも高齢者の方が多くなっている。そして数々の教会もありますが、教会の高齢化問題も大きな課題であり、もちろん高齢化に伴い教会数が減少していきます。そうすると教会が、一教会が一牧師を支えることのできない状況、経済的に人数が少なくなるので牧師を支えることができない教会が増えてくる。じゃあどうなるのか、進学校を卒業して牧師になる方が教会に赴任されますけども、一人の牧師を、支えることができない。そうなると出てくるのが高齢で進学校に入学された方たちなんです。すなわち年金収入がある方々が、自分の年金収入と合わせるならばなんとか、牧師として支えることができる、そういう方々が使わされるケースが多くなる。それはそれである意味よくできているとは思うんですが、そういった教会が将来的な展望を描く、教会も高齢化、新しく来た新しい牧師ももうそこそこの高齢であると、将来的な展望を抱くということが非常に厳しい、そういう現状が日本キリスト教会にあるということを聞き、日本のキリスト教会は非常に今厳しい問題に直面しているということを実感しました。そしてこれは決して日本キリスト教団だけの問題ではなくて、もう日本のキリスト教会全体に及ぶ問題でもあり、連合の私たちも同じような問題が、課題が日本キリスト教団と全く同じとは限りませんが存在していることは確かなんです。ですから理事長がそのことを覚え、2030年問題ということで課題を掲げ取り組もうと方針を打ち出しています。じゃあどのようにして、その課題に向き合っていくのか、その、2つ目が十字架の死を証しする連合体、その中に新しい時代の宣教の在り方を模索し共に踏み出す、模索ですから、今何かしらこれというアイディアや方針があるわけではありません。ただ私たちは今置かれている状況をしっかりと認識し意識し関心を持ち始めるところから、私たちがどのように新しい宣教に歩み出すのか、始まるかと思っています。いうようなことをお話ししますけれども、私正直ここまで真剣にこの問題に向き合うようになったのは、私が理事になってからです。というのはもちろん理事になると連合全体のことに対して目を向ける機会が増え、そしてまた理事会という責任から、これらのことは大きなテーマですから真剣に考えるようになりました。しかし今振り返れば、私が理事になる前はそこまで連合全体のことを考えるというような関心意識には正直至っていませんでした。お恥ずかしい話なんですけども、私は理事になる前はどうにやったら理事にならずにやり過ごせるか、ずっとシミュレーションを考えて、あの人とあの人とこの人がいるから総会では静かにしてよ、そんなことを考えていた不届き者なんです。いいですか、連合の教会もいくつか大きな教会はありますけれども、そんな教会は限られており、むしろ多くの教会は まあ、それぞれの教会においての牧会、教会運営は決して簡単ではない状況です。そして牧師自身も生活を支えるために牧師と合わせて違う仕事をしたり、様々な努力をされている教会が多くあります。そうなりますと、自分たちの教会ですらこんなに大変なのに、他の教会の課題や難しさまで目を向ける余力がない。まあ、そんな現実的な声も実際は聞くことがあります。でも私たちは悩むわけです。でも私たちは連合というお互いつながり、支え合う、その連合体の中に歩ませていただいていますので、じゃあどこまで私たちが他の教会の課題、日本のキリスト教の課題に目を向け、力を注いでいくべきか、葛藤するわけなんです。さあ、今日読んだローマ人への手紙、パウロがローマの教会に向けて書かれた手紙です。ローマの教会もある課題を抱えていました。ローマと言いましたその時代、世界の中心都市、大都市ローマでした。そしてローマにも、福音が伝わり、教会が形成されていました。もちろんユダヤ人をバックグラウンドとしたユダヤ人クリスチャンもいましたし、また新たにローマでクリスチャンになった異邦人、ユダヤ人ではない外国人のクリスチャンたちもその教会には集っていました。しかし問題が起こるんです。それはローマ皇帝の、クラウディウスが、ローマにいるユダヤ人たちの、を追い出すという政策をするんですね。いろいろな問題が起こったのでしょう。ローマにいるユダヤ人たちをローマにいてはならぬと追放する政策を取るんです。そうなりますと教会からユダヤ人クリスチャンたちがいなくなっていくわけなんですね。まあ、そのような様子が使徒の働き18章の最初には書かれています。でもローマの政策、皇帝が変わったのか政策が変わったのか、約5年後にはもう一度ユダヤ人がローマに戻ってきていいよという、ことになるわけですね。ですからユダヤ人クリスチャンたちもかつて住んだローマに戻ってくるわけなんです。ただし問題はそのギャップの空いた5年間、ローマの教会は礼拝を続けていましたが、ユダヤ人を背景としたクリスチャンたちがいなくなっていたんです。ですから自分たちで聖書を読み勉強し、教会を成長させていきました。そして5年経って再び元いたユダヤ人クリスチャンたちが帰ってきた時に、ユダヤ人クリスチャンたちは驚いてしまうんです。それはかつての教会とは違う姿に教会がなりつつある。そこでユダヤ人教会クリスチャンたちが帰ってきたユダヤ人クリスチャンたちがローマの教会に対して疑問や不満を持つわけなんですね。異邦人クリスチャンは福音の素晴らしさといったらキリストにある自由だと、私たちは自由が与えられてるんだ、そんなことで教会を、今までのユダヤ人たちの影響を薄くなり自由に歩む、そんな異邦人クリスチャンたちが多くなってきました。しかしユダヤ人クリスチャンは律法に生きていたクリスチャンたちです。いや、律法を教会から排除してはいけない。それでユダヤ人クリスチャンとユダヤ人ではないクリスチャンたちがぶつかり分裂をしてしまう、そういう問題に至ったことに心を痛めたパウロが、そんなことはないよとローマに向けて書いた手紙がローマ人への手紙と言われています。でパウロがしたことは何か、まあ、ローマ人への手紙といいますと非常に難しい、手紙として有名ですけれども、パウロが何をしたかというと簡単なんです。もう一度私たちの主キリストを見つめ直しましょうと、主が何をしてくださったのかもう一度受け止め直しましょうということで、パウロは理論正しく、福音の素晴らしさ、重要さをローマ人への手紙で書き綴っているんです。 それはどんなことか。異邦人クリスチャン、ユダヤ人クリスチャンもいるけれども、それぞれバックグラウンド、背景は違うけれども、基本は一緒なんだよ。それは何か。律法なしに生きていた人であったとしても、律法に生きてきた人であったとしても、基本は神の前に私たちは罪を犯し罪人であり、ユダヤ人だろうが非ユダヤ人だろうが同じく救いが必要であるということ。どちらも神の前から背を向けた罪人であり、神からしたら有罪判決が下されるべき存在であり、このままではどちらもその罪のゆえに滅びるものであるということ。しかしその両者のために、神はイエス・キリストを使わされ、私たちと同じ人になり、十字架につけられ、罪の代わりに犠牲になってくださった、その罪をあがなってくださったということを、パウロは体系取って理論的に説明しているんです。そしてそのキリストを受け入れ、そのキリストと共に歩むものになったあなた方クリスチャンは、信じただけではなく、そこからキリストのように変えられていく。まさに先週のメッセージではないですけども、私たちはキリストのように変えられていくように、向きを変えて歩んでいるものである。そのことにもう一度目を向けさせているんです。何よりもそのローマにある教会、ユダヤ人だろうが非ユダヤ人クリスチャンであろうが、私たち一人一人の問題の中心は自己中心という、神ではなく自分を大切にする罪の性質ではないでしょうか。ですからローマの教会もユダヤ人クリスチャン、私たちの教えが正しいと、この律法の教えことが全てだ、非ユダヤ人クリスチャンは、いやいや、イエス・キリストはそれらから自由にしてくださった、いや私たちの方が正しい、自分たちの方が正しい正しいと主張し、その結果仲間割れし分裂したという悲しい結果に至っているんです。ですからパウロは、いやいや皆さん、もう一度イエス・キリストに目を向けましょう。主がしてくださった福、与えてくださった福音とは何か、見つめ直す提案をしているんです。ローマ人への8章32節、2025年のバプテスト教会連合の主題聖句です。一緒にお読みしましょう。3、はい、私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。神がしてくださったことは自己中心とは全くの反対、自己犠牲なんです。受けるのではなく与えてくださったのが神なんです。しかも惜しむことなく、惜しむことなく自分の御子さえも与えてくださった方であるということをもう一度覚えましょうと言われているんです。そしてその私たちのためにしてくださった神様の姿と、その神様の御心に応答した御子イエス・キリストの姿を見るときに、してくださったことを思い返すときに、じゃあ私たちはイエス・キリストに従う者としてどうあるべきかということが再び問われるのではないでしょうか。そしてローマの教会のクリスチャンたちもパウロの手紙を通してそれが問われたわけなんです。 恵みを受けたものが今度は恵みを与えるものに変えられる。これが私たちキリスト教信仰の醍醐味だと私は思っております。詩編103編、このような御言葉があります。我が魂を主を褒めたたえよ、主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ち足らせる。私たちの神は与えてくださるお方なんです。しかも惜しみなく豊かに恵みを持って与えてくださるのが私たちの神なのです。私たちの信仰は私たちが神の前に正しいことを積み重ねるから、良いことを神様のためにするから、神様がそのご褒美として良いことをしてあげようというのがキリスト教の信仰ではないんです。恵みとは受けるに値しないもの、受けるに値しないものが受ける、これが恵みであり、だからこそ私たちも、私たちに利害関係があるなし関係なしに、ただただ主が私たちに豊かな恵みを与えてくださったように、私たちも一方的に惜しむことなく恵みを与えるものとされていく、それが私たち主にあって変えられるキリストのクリスチャンの姿ではないでしょうか。自己中心的な性質からなかなか変えられない私たちは、どうしても自分ではない他の人、他の教会、他の団体、私たちから距離ができればできるほど関心が薄れてしまうのは事実でしょう。バプテスト教会という教会体制は括弧教会主義、すなわち各教会が責任を持って自主運営していくのがバプテスト教会である、であるならば、それぞれの教会がそれぞれの責任を持てばよいじゃないかということもできるでしょう。しかしそれが果たしてキリストの体としての教会の姿なのか、しかも連合というお互いつながり、支え合い、祈り合い、助け合うグループであるならば、私たちはどのような姿勢を今置かれている現状に対して取るべきなのか問われるわけなんです。で、私たちから遠くなれば遠くなるほど、私たちはどこまで私たちは関心を持てばよいのか、責任を持てばよいのか葛藤するわけなんです。ですから、そのような時にもう一度私たちが、私たちの主キリストに、イエスキリストに目を向ける時に、そこには惜しみなく与えてくださった神の恵み、私たちのために全てを投げ出してくださった主がおられることを覚え、もう一度そんな主の姿に変えられていきたいと歩み直す、そんな私たちでありたいと思うのです。ですから私たち、いろいろな事柄が教会にもあるでしょう。でも私たちの周りへとまず関心を持つことから始めていきたいと思うのです。私たちはキリストを頭とするキリストの体です。MUBC もそのキリストの体として教会とありますけれども、また広く日本の教会の中にあるキリストの体、いや世界の中にあるキリストの体として存在しているわけなんです。コリント人への手紙12章パウロはこのように教えています。ご一緒に見ましょう。25、26です。3、はい、それは体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためです。 一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれば、すべての部分が共に喜ぶのです。他の教会の痛みを、私たちの教会の痛みとして受け止め、他の教会の喜びを私たちの教会の祝福として喜ぶ。そんな自分だけに目を向ける教会ではなく、むしろ他、他、外に目を向けていくキリストの体での一部である MUBC でありたいと私は願っております。そして MUBC 南浦バプテスト教会は2025年、向きを変えて出発する、そんな御言葉を主題、聖句として掲げました。それは私たちの視点の変えていくという意味もあるでしょう。連合の教会をはじめ、日本の諸教会が抱えている課題にも、私たちが何ができるのか、共に歩んでいくためには何ができるのか、惜しみなく私たちのために与えてくださった方に倣い、私たちも受けるだけではなく、いやむしろ惜しみなく与えていく、そんな教会として新たなステップをご一緒に歩み出していけたらなと思います。お祈りいたします。